皆さんこんにちは。模試のデータをどのように活用するか、そういう話をしようと思います。模擬試験っていろんな側面を持っているんですが、それを有効に活用するにはいろんな方法があるんですけれども、今回はですね、そのデータをどういうふうに活用するかっていうところですね。それをお話ししようと思うんです。で、ズバリですね、模試のデータで一番役に立つのは、志望校別の、つまりその大学を志望する人の中で自分は何番にいるかっていうデータが実はものすごく役に立ちます。これはすごく大事なことなので、このデータをうまく活かすか活かさないかで随分変わってくるんですね。だから逆に言うとですね、このデータをより有効に活かせるような模試の使い方っていうか、もっと具体的にはですね、志望校の書き方ですね、がものすごく重要になってくるんですね。だから結論から言えばね、前回の動画でもお話ししましたけど、D 判定とか E 判定とかいうようなものが出るような、つまりボーダーからはるかに遠いっていうようなところを書いても、このデータの場合あまり意味がないんですね。基本的にはボーダースレスレかボーダーを超えてるぐらいの、そういう大学じゃないと意味がないんですよ。前回ね、具体例としてお話ししたので、もちろんこれはね、個別で随分違うので、そのあれなんですか、一つの理科系で、理学部なり工学部なり志望するには一つの目安になるだろうなっていうのは前回お話した通りなんですね。もう一回繰り返しますとね、鹿児島大学の理学部物理宇宙っていうのが共通テストのボーダーが 60% なんですよ。で、そこはね、要はその3科目なんですね。で、鹿児島大学が3科目です。で、あと3校は個別試験の科目が4科目なんですね。で、熊本大学の理学部が、これは理学部の一括で募集するんですけども、共通テストのボーダーが 66%、 次がですね、広島大学の理学部物理が 72%、 そして神戸大学の理学部物理 75%。もし神戸大学の理学部物理で、四半定以上出るんだったらば、多分広島でも熊本でも鹿児島でも絶対ということは言えませんが、受かる確率はかなり高いですよね。で、逆にですね、神戸大学で B 判定以上出るんだったらば、もっと上の大学は可能ですよね。ただもちろんですね、こういう時勢で模試の数が減っているので、昔のようにはできないんですけれども、そうは言っても一つの指針にはなると思うんですね。で、最初にね、例えばもし鹿児島大学でも A 判定が全然出てしまうって人だったら、今の段階で、出るようなことはもう分かってるっていうならば、熊本大学をまず最初に書いてっていうようなことになると思いますし、ただ、そう多くないと思いますよね。受験生の中で全体で見れば、例えば熊本大学楽勝とかですね、鹿児島大学楽勝っていう人は、実はそんなに多くないはずなので、大事なことはですね、この科目が4科目以上、個別試験は、4科目以上ってあるんですね。で、鹿児島大学はちょうどうってつけで、60% で3科目なんですよ。だからここがもう A 判定出れば、国立大学の理科系に関してはかなり望みが出てくるんですね。で、まずここをクリアできるかどうかだと思います。要はその9定大行けるかどうかっていうのは、もう神戸大学の理学物理がどこまで判定出せるかっていうところですね。もちろん A 判定だったらば、その上、例えば大阪大学とか視野に入ってくると思いますし。ですが具体的に最終的にどこを受けるかっていうと、また細かいデータ分析をしていかなくちゃいけないんですね。ですが、その大まかなその手順っていうのはそういう手順でやっていくんですね。ただね、この話の大前提っていうのがあって、実はその適切な、志望校が書けないっていう人すごく多いんですよ。多い理由って何かなっていうことなんですね。もちろんね、それをその、なんていうかな、一番難しいことを書きなさいっていうような塾とか予備校とか実は多くて、それもあるんですけど、実はなんでそれに載せられるかって言ったら、やっぱりね、その大学の教育ってことに対しての無理解があるんですよね。で、理科系の場合、とにかくその教育っていうのが、今は大学院の前期課程ですよね。修士号を取るっていうのがまず大前提になっているんですよね。だから要は大学で6年間ですよね、やるっていうのがもう大前提になっているんです。ということは逆に言うとね、要は学部っていうのは最終学歴じゃないので、だから最終学歴ある種問題でしょ、もし問題ならばね。だから大学院どこで修了するとか、あるいは学位をどこで取るか、もっと言えばどこでどういう研究したかってことが大事で、ある種学部の教育っていうのは逆に言うとですね、もう完全に標準化されているので、そんなに大学によって変わるものでもないんですよ。また例えば物理なら物理で専門にやろうと思えば、例えばマスターすべき本ね、例えば相対性理論だったらこの本だし、量子力学だったらこの辺だし、とにかく学部修了まではこのくらいはやってってほしいっていうような本は、ある程度全世界的にというか日本では少なくとも標準化されているので、そういう意味でもあんまりその大学ごとに違いは当然ないんですよ。あるのはやっぱり大学以上ですよね。 だからね、学部でね、実はあんまり名前にこだわる必要はないんですよね。むしろ学部ではとにかく基礎学力を徹底的に身につけるっていうところに目を向けないといけないんですね。とにかくその基本的なね、例えばここはまあ物理を挙げてるけど、物理学なら物理学の基本的な能力っていうの、力っていうのを身につけるっていうのがまず大事ですよね。特に量子力学と相対性理論、この2つの理論に関してはどれだけ熟達できるかっていうのが大きく将来にかかってくると思いますし、それからまたそれ以前にどうしても数学がいるので、それをね、どれだけ自分でこう自分のものにしていくかっていうことも大きいんですよね。まあ、多様体知らないで、その例えば相対性理論をやろうっていうのもまた無理な話ですし、どうしても例えば量子力学だったらば、まあ、ヒルベルト空間なり、そういう線形サイエンスの理論なりっていうのも必要になってきますしね。まあ、あとは超関数とかですね、あるいは偏微分方程式をどういうふうに扱っていくかとか、まあ、もちろん分野によっていろんな濃淡あるにせよ、そういう力は必要なわけですよね。勉強すべきレベルも分かっているし、本も分かっているので、また講義っていうのもまたそれに従って大体 なされると思いますので、だからそれをやるっていうことなんですよ。だからそこでね、あまり名前にこだわる必要はないんですね。で、なんで名前にこだわるかっていうと、つまり今言った話ですね。だからもしね、ある特定の大学の大学院に、まあ大学名にこだわるんであるなら、大学院に行くときにね、そこを受験されればいいなと思うんですね。もちろん学部と大学院は違ってもいいし、違う人はいっぱいいますからね、それでいいと思うんです。ですが、とにかくその基本的な学力がない限りはどうしようもないので、とにかく大学4年間一生懸命勉強し、まあ実は大学院の試験までに4年はないんですが、しっかりやるっていうことをですね、そっちの方に目を向けた方がいいなと思うんです。だからね、その入れる大学にとにかく入ってしまうってすごく大事なことなんですよ。あやれの高校の勉強と、それから大学の勉強っていうのは全くレベルが違うので、やはり早く入ってですね、専門家の指導を受けないと、とにかく全く先に進めないことになるんですね。で、高校レベルの勉強とか大学受験の勉強をいくらやったって、なんていうか、専門の知識がつくわけでは全くないので、また専門の勉強の効率が上がるわけでもないので、いや、全くできないからダメですよ。でも、まあ、そこの大学の入学試験が通るんだったらね、まあ、大丈夫なわけですよ。だから、もうしっかり勉強するっていうことですね。自分の手と頭を使ってですね、どんどん勉強していくってことがものすごく大事なんですね。だからもし、そういうある特定の、ね、大学に憧れがあるんだったら、大学院で行ったらいいと思います。で、もちろんですが、学部で行ければいいんだけど、それでもたもた浪人していると、まあ別に浪人全部否定するわけじゃないんだけれども、基本的にはとにかく入ってしまって、専門の勉強をとにかく始めた方がいいと、私は思うんですね。で、当然ながらの最終学歴っていうのも、いわゆる大学院をどこで修了したとか、指導教科が誰だったとか、どこで学位を取ったかとかですね、そういうことが大事なんであって、まあ極端に話ですね、あなた小学校どこ出たんですかとか、あんまりならないでしょ。それと同じなんですよね、実はね。で、だからそのことがこう分かってらっしゃらないので、どうもそういう適切なね、志望校を書くってことができない気がするんですね。で、だからまずそこのところはやっぱり、お父さんもお母さんも含めてね、お父さんもお母さんもこのことを理解されてれば、すごく話は早いんだけど、理解されてない場合もあるので、それをちゃんと理解していただいて、そしてまあ、お子様の相談に乗ってあげるっていうのが、あるいはお子様にそのいい方向性を示してあげるっていうのが重要なことなんだと思うんですね。とにかく D 判定とか E 判定とかのものを書いていても、結局のところ全く役に立たないんです。多くの場合ですよ。勉強の意欲を喪失するだけだからですよ。で、具体的に何をやったらいいかが分からなくなっちゃうんですね、かえってね。だけどもちゃんと地道にやればですね、点数は上がっていくんですね。ただもちろんですね、それがいきなり例えば何百点も上がるってことはないかもしれないけど、やればやっただけ結果は出てくるんですよね。少なくとも大学入学レベルだったらそれは言えることなんですね。だからしっかりやればいいってこと。それからもう一つね、これはまあ志望校を選ぶ段に重要なんですけども、こういうデータを揃えていてもですね、このことを知っていてほしいんです。厳しいんですけども、個別試験で逆転合格っていうのはないと思ってください。個別で逆転合格はないです。だから、例えばもしね、D 判定とか、あるいはボーダーをね、かなり下回っているような状態で、でも二次の配点が高いっていう大学があるでしょ。それを、まあ、一発逆転みたいに、まあ、後期試験で受けるってこともあるんですが、あるいはまあ前期試験で受けるんですけど、やはり、それはないので、やはり志望校の中での、志望者数ね、ある大学を志望する志望者数の中で自分がどのくらいの位置になるかっていうところを冷静に判断しないとダメです。逆転合格とかはないと思った方がいいですね。先生絶対ないんですかって言われればそれはそうではないんだけれど、ないと思ってやった方がいいです。そのくらいやはり入試って厳しいです。 だからね、もう一つの、なんていうか、適切な志望校が書けない理由っていうのは、もう一つはですね、やはり入試の厳しさっていうのを受け入れられていないってことなんですね。入学試験っていうのは、そういう意味ではみんなが一生懸命やるので、結果を出すっていうのは、そういう意味では大変なことなんですよ。片手間でね、何かできることでもないんです。だから、やはりそこで絶対にこっちの道行くんだっていうことで、努力して、みんながそうしてるので。だから、やはりその辺、周りの人っていうのはデータを冷静に見て、大学名ではなくてね、やはり大学に入ってそういう専門教育を受けるっていうことをメインに考えて、そしてその指針をね、示してあげると、受験生自体がこう気持ちが楽になって力が発揮できると思うんです。そういう観点ね、そういうものの見方とか、そういう指導の仕方っていうのがすごく大事なんだっていうことなんですね。まあ、少なくとも私は自分の生徒にはそれを心がけていますし、保護者の方にもそれを強くお願いするんですね。ということで、適切な志望校を書くってことがすごく大事なんだけれど、それが書けない理由っていうのを、そこをね、掘り下げるっていうのが、実は、ものすごく大事になってくるんですね。で、そこができないと、実はですね、模試のデータを、模試データをうまく利用する以前に、やはり大学受験に対する戦略自体が崩壊してしまうので、それこそ受かるものも受かんなくなるんですね。何かですね、皆様のお役に立てれば幸いでございます。ぜひ、いい結果を出してください。ありがとうございました。